さて、今回のディープダイブなんですが、テーマは、まき寮です。不登校とか、あと家庭内での暴言とか、かなりデリケートな問題に取り組む施設ですね。
ええ。
手元にある資料のキャッチコピーがもうすごいんですよ。もう限界と泣くのは今日で終わりにしませんかと。
ああ、かなり強いメッセージですよね。
ですよね。今回はこの施設がどうやって家庭では解決できない悩みにアプローチするのか、その核心をあなたと一緒に見ていきたいと思います。
はい。この資料を読んでまず感じたのは、育て方が悪いわけじゃないっていう、親御さんへのこう力強いメッセージですね。
なるほど。
解決策として、物理的な環境の変化と、プロの介入っていうこの二本柱を提示してる。精神論じゃないんです。
システムそのものを変えようっていうアプローチ。
そういうことです。
じゃあ早速そのシステムの中身を見ていきたいんですけど、まず、私が面白いなと思ったのが、生活リズムの強制リセットですね。
はいはい。朝7時起床。
そうです。あとデジタルデトックスの徹底。これ、家でやろうとしたらもうそれ自体が戦争になりません？
なります、なります、間違いなく。で、そこがポイントなんですよ。家庭だとどうしても、親がルールを課す側で、子供が反発する側っていう。
ああ、その対立構造に。
そう。その役割を、寮っていう第三者が全部引き受けてくれる。
なるほど。
これで、親子が、こう、お互いを責め合うっていう悪循環をまず物理的に断ち切るわけですね。クールダウンする時間を与えるというか。
対立の構図そのものを変えちゃうと。その関係をリセットする上で鍵になる人物がいますよね。二つ目の特徴。寮長が元警察官。
ええ。
ただこれ正直に言うと元警察官って聞くとちょっと威圧的すぎません？なんかかえって子供が心を閉じちゃうリスクとか。
ああ、それはすごく良い質問ですね。資料が言ってるのはむしろ逆でして。その毅然とした態度が子供に安心感を与えるってちょっと逆説的な主張なんです。
安心感ですか。規律が。
ええ。いわゆる教依存みたいな状況だと親が子供の機嫌に振り回されちゃって一貫したルールを設けられないじゃないですか。
はいはい、わかります。
そうすると子供もどこまでやっていいんだろうって実は不安なんですよ。境界線がないから。
ああ、なるほど。
そこにプロが来てダメなことはダメっていう揺るがない境界線を引いてくれることがむしろ精神的な安定につながるっていう考え方ですね。
へえ、それは深いですね。規律がセーフティーネットになると。でもそういう厳しいハードな面だけじゃないんですよね。
おっしゃる通りです。
最大5名っていう少人数制とか毎日の LINE 報告とかかなり手厚いケアも書かれてます。
その2つはまさにソフトな側面ですよね。少人数で食事を作ったり掃除したりっていう共同作業。
はい。
これって子供たちにとってはものすごく重要な成功体験になる。自分も役に立つんだとか、やればできるんだっていう感覚。
自己効力感ですかね。
そうです、それです。無力感にいらまれてる子にとって、日々の小さな役割が自尊心を回復するきっかけになるんですよね。
で、親御さんからすると、その毎日の LINE 報告っていうのは本当に大きいでしょうね。
大きいと思います。あれは単なる活動報告じゃなくて、親子関係を再構築するための橋渡しなんですよ。
橋渡し？
はい。子供の頑張りを客観的な視点で伝えてもらうことで、親も安心して見守れる。資料に心の安定剤になるって書いてあるのもすごくうなずけます。
So, what does this all mean? つまり、この資料が示しているのは、家庭っていう閉じた環境で行き詰まった時に、一旦物理的に距離を置いて、外部の専門的なシステムに頼るっていう、まあ非常に具体的な選択肢なわけですね。
まさに。で、重要なのは、これが単に親の役割を肩代わりするだけじゃないってことなんです。
と言いますと？
最終的には、親と子がそれぞれの足で立てるように一時的に支える足場みたいな存在。
ああ、足場ですか。
はい。子供の自立を促すと同時に、もう疲れ果てた親も守る。親子共倒れを防ぐための砦なんですね。
このアプローチって、学校復帰をゴールにしてないっていうのもすごく特徴的ですよね。あくまで生きる力を育むと。
ええ。
さて、ここで一つあなたにも考えてみてほしい問いがあります。この寮は子供を変えるための場所なんでしょうか？それとも親と子がお互いにとって健全な距離感を再発見するための時間と空間を提供する場所なんでしょうか？